JBS 特別番組。この時間は平成28年5月28日に大阪市天王寺区の私立社会福祉センターで開催された一般社団法人大阪市視覚障害者福祉協会主催の第1回ロービジョン講座から第1部福井県立盲学校理療科教諭岡島義則氏による講演、福井県視覚障害者支援ネットワークハブタエネットについての模様を放送いたします。
それでは、始めたいと思います。平成28年5月28日、大阪市視覚障害者福祉協会、大司教の平成28年度第1回のロービジョン講座です。ロービジョン講座もですね、平成の26年の3月から始めて、今回で通算では10回目のロービジョン講座になります。担当はですね、大司教の副会長でロービジョンの担当してます、堀浩二郎です。よろしくお願いいたします。今回のテーマですが、医療からリハビリへのネットワークについてということで、福井県のハブタエネットに学ぶでやっていきます。目が悪くなるとまず眼科に行きます。そして、視覚障害であれば視覚障害と告げられます。この眼科からリハビリに早い段階でどうつながるか、これは、当事者本人はもとより家族にとってはとてもとても大事な問題です。このつながることを眼科の世界ではロービジョンケアと呼び、リハビリ施設では視覚障害リハビリテーションと呼んでいます。2009年だから平成、21年の秋に、日本眼科医会は、レポートを公表しました。見えない見えにくい人たち、視覚障害者が総数では164万人いて、それによる社会的なコストの損失が 8.8 兆円という内容です。そしてこの164万人のうち、全盲が18万人ですから、残りの8割から9割は弱視イコールロービジョンです。そしてこの 8.8 兆円のコスト損失の対策として大きな柱が、ロービジョンケアと報告しています。大阪大司教が加盟する、日本盲人会連合日盲連は、一昨年の5月に、日盲連の温度で視覚障害包括懇談会を開催しました。メンバーはまず医療として、日本眼科医会、眼科医会というのはメンバーが全国で1万4000人程度の眼科医が加盟しています。それとロービジョンを受け持つ日本ロービジョン学会、それからリハビリとしては、日盲社協、リハ施設とプラス展示図書館、それから視覚障害リハビリテーション協会、それから当事者として、当事者として、日本盲人会連合日盲連と、盲学校の団体、日本盲学校校長会、この6つの団体が集まって、これからの視覚障害者の在り方、どういう連携を取ってやっていくかという懇談会を持ちました。そしてこれを全国の地域各都道府県にどう広げていくかということで、今進んでいます。すでに兵庫県とか、新潟県、それから宮城県 はそういう地域で、進んでおります。そして今大阪でもやっとこの1月から担当者レベルではありますが、がん会会とそれぞれの団体が集まって相談を始めています。その大阪でのネットワークを進めるにあたり、今日は、この1月に発足した福井県のネットワークハブタイネットの事務局であられる、岡島義則さんを招いて、その話を聞いてから大阪でこれからどう進めるかを考えていく機会としたいと思っています。それでは第1部は、岡島さんの福井のハブタイネットの話、それ第2部はそれを受けて大阪での医療からリハへのネットワーク大阪ネットをどうするかについてのパネルディスカッションを行いますので、よろしくお願いします。それでは、第1部、岡島さんの、講演です。
はい、すみません、ありがとうございます。ただいまご紹介いただきました岡島と申します。どうぞ今日はよろしくお願いいたします。 ありがとうございます。実は昨年のこの同じ回に私福井から聞きに来ておりまして、去年中泊先生のお話でですね、去年いい話聞いたなと思って帰って、まさか今年こちらの方で話すことになるとは全く思ってなかったんですけども、大変緊張しておりますので、もしそそとございましたらどうぞお許しくださいませ。今日は大阪ネットさんがですね、今こう設立に向けて動いていると、その中で福井で今立ち上がったビデオもご覧いただいたと思うんですけれども、そのようなハブタイネットがどのようにしてこう設立に至ったか、そして実はおととい第2回の平成28年度の定例総会を迎えまして、無事に全ての議案が承認されて、今後の取り組みなどについても、決定をしたわけなんですが、今後の活動に向けての課題もやはりこう設立から4ヶ月経ちましていろいろと明らかになっております。でその辺のお話を少しさせていただきまして、後ほどシンポジウムもあるというふうに伺ってますので、また皆様方からの何かご意見ご感想等ございましたら、ご質問等も含めまして、ぜひともお聞かせいただきまして、福井に持ち帰りたいとそのように思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。で今日はお配りさせていただきました資料をもとにですね、お話をさせていただきたいと思います。ちょっとスライドを使う予定だったんですが、私自身の見え方もありまして、今回は手元の資料を中心にということで、前のスライドには出しませんので、その辺ご理解をよろしくお願いいたします。はい、でまず今日お話しすることですが、簡単な自己紹介をさせていただきました後に、ハブタイネットについてということで、設立の経緯ですね、そしてこれまでの活動内容、相談事例、今1件テレビでも出ておりましたけれども、相談事例が何件か集まっておりますので、どういうふうな相談があったのか、そして今後の展望と課題ということで、こちらの最後のところを主に中心にお話をさせていただきたいと思います。またハブタイネットってなんでハブタイなのっていうふうな話もあるんですが、これまた途中でですね、そのような理由も説明をさせていただけたらなというふうに思っております。はい、それではまず自己紹介を簡単にさせていただきます。私名前岡島義則と申します。義則がなかなか難しい漢字で、喜ぶという漢字に渡辺謙の謙という漢字、謙遜の謙という漢字を書いて義則と呼ばせます。これなかなか読んでもらえない、危険と呼ばれることが多いんですけれども、義則と呼ばれる、確かにね、危険な人にまあいいや、はい、で年齢は44歳です。はい、もうすぐ7月で45歳になりますが、44歳、現在福井県立盲学校の、理療科ですね、アハキシを養成する課程の、教諭をしております。8年目です。それまで社会人、一般社会人を知ったんですけれども、今年で8年目になります。はい、視力見え方なんですが、左は主導弁といいまして、ちょうど30センチくらいまでこう手を振るのが上下かな左右かなが分かるぐらいの左の視力、そして右目は 0.01 の視力です。これは角膜が濁っていますので、視野としては比較的広くあるんですけれども、かなりぼんやりとした見え方で、まあ、今日伺う際には知らないところに来るときには一応白杖を持って歩いてますし、まあ、地元ではあまり白杖を使わずにも歩けるかなと、それぐらいの視力です。今前の発表は今あと iPad に文字を出して読ませてもらってるんですけれども、これもかなり大きい文字にして、なおかつこう白黒反転をして今 iPad を使って文字が読めるかなと、そういうふうな見え方をしております。趣味はロービジョンケアに関することということで、自分自身の体験も含めてこの後説明をさせていただきます。はい、その次です。 で今日は福井県からこちらの方にお招きいただいたんですが、まあ、福井県のことをおそらく皆さん行かれたことあります、行かれたことあるって方拍手していただいてですか、ありがとうございます。これ関東でいうとなかなか通じないんですけれども、福井は関西ではね認知度が高いということでよかったです。琵琶湖の滋賀県の北の方にあるちょうどオタマジャクシをですね、北東を頭にするような形で、尻尾が南西の方に向かっている、そんな県になります。私が住んでいるのはその頭の方、ちょっと目のついているところぐらいですかね、にある福井市からやってまいりました。後々のお話の中で、まあ、大阪ネットさんを作られるということで、まあ、福井を参考に、これ参考になるかどうかということも含めて大阪とちょっと比較をしてみようと思いまして、数字を調べてみました。面積は福井が4200平方キロメートル、約ですけれども大阪1900平方キロメートルですので、倍以上ですね、大阪の。それに比べまして人口は福井わずか78万人です。今80万人を切ってしまいました、はい、大阪は880万人ということで福井10分の1以下なんですね。ですからもう人口密度も188人、福井は1平方キロメートルあたりなんですが、大阪は4640人ということで、もう格段にやはりこう地域性が違うなと。まあ、この地域性の違いというのがですね、やはりこういうふうなネットワークを立ち上げる上でも少し問題になってくるのかなということを、また後々の課題にさせていただきたいと思います。はい、それでは私のちょっと簡単な経歴を申し上げます。私自身もロービジョン視力障害、視覚障害者なんですけれども、原因は13歳の時、今44歳ですからちょっと31年前になりますが、スティーブンス・ジョンソン症候群という、これは薬の副作用によるアレルギーみたいなものですね、薬の副作用が全身に出まして、その目に、なんていうんですかね、水ぶくれみたいなのができたんですね。全身にできる水ぶくれが目の中に入った。でそれによって一瞬にして、一晩にして、目が見えなくなってしまいました。それまで視力が 1.5 あったんですけれども、一晩にしてほとんど目が見えなくなってしまった。急な視力低下を起こしてしまいました。ただですね、約1年間病院に入院したんですが、その後盲学校っていう道は実は なかった、あんまりちょっとその周りから話がなくって、元いた中学校に戻り、その後大学まで一応普通に進学をさせていただきました。はい、で、まあ、その盲学校に入らなかったということでですね、やはり自分自身で、普通学校ではなかなかそういうサポートもしてもらえませんでしたから、自分自身でいろんな工夫をですね、見え方に関するいろんな工夫をして、それが逆に言うと今のいい経験になっているのかなというふうにも感じているんですが、はい、で大学を卒業いたしまして、22歳の時に就職をしました。これもたまたま私の父がちょっとちっちゃいんですが会社をやっておりましたので、そちらの方の会社に就職をして、一応社会人は3年間続けたんですが、突然やはり視力がどんどん低下してまいりまして、入院する必要が出てまいりました。で私の主治医はもともと大阪大学にいらっしゃった木下茂先生という角膜の大変有名な先生、この前もご退官されましたけれども、その先生が京都府立医科大学にお代わりになって、で それからずっと私京都府立医科大学に通っております。でその病院に入院することになりました。で入院して夜ですね、やっぱり眼科ですから体は元気なので夜遅くまでこう起きてラウンジで喋ってるんですけれども、たまたま隣の部屋にいらっしゃった方とラウンジで一緒になって、で実はもう最近見え方が悪くって、もう仕事辞めなきゃいけないかもしれないと思ってるんですよっていう話をしたら、そのたまたま隣の方がですね、岡島君、拡大読書器とかズームテキストって知ってんのっていうことをパッと言ってくださったんですよ。でそれまでそういう拡大読書器とかズームテキストなんて一切聞いたことがなかったですし、それ何ですかっていうふうに伺いましたら、いや拡大読書機はね、書類をこう見やすく拡大して見やすくしたりとか、あと白黒反転もできるし、パソコンの画面も大きくしたりとかするにはズームテキスト色の反転もできるんだよということで、初めてそのような機械のことを知らせてもらいました。で入院退院をしてからですね、すぐにもう問い合わせをして、で、まあ、地元の企業さんに問い合わせをしたら、まあ、こういうこれこれこういう手続きをしてもらったらということで、その機械を買いまして、で初めて、あ、こういうふうな便利な機械が世の中にはあるんだなっていうことを、実は病気になって十数年経った時に初めて気がついたんです。でそれからこのロービジョンという言葉に出会いまして、ロービジョンって何か奥が深いんだなって、自分自身もそういった世界に出会わなかったら、もしかするとどういう人生を送ってたんだろうとか、いろんなことを考えまして、はい、ここでロービジョンとの出会いがありました。その後、まあ、25歳から32歳までは一応その、拡大読書機やズームテキストのおかげで仕事を続けることができたんですが、この福井県立盲学校入学となってますけれども、ここも偶然大学時代の友人のお姉さん が盲学校大阪、実は大阪、今日校長先生いらっしゃいますが、大阪南視覚支援学校現在ですねの卒業生で、そのお姉さんからハリキューってすごい楽しいよっていうお話を伺って、あ、楽しいもんなら私も一回勉強してみようかなと思って盲学校に入学、はい、その後3年間勉強した後に開業しようと思ったら、今度は学校の方から、もしできれば学校の教員として残ってくれないかというお誘いを受けまして、で、教員養成施設という東京にある学校でまた2年間新たに勉強させていただきました。でちょうどその東京にせっかく2年間行くわけですから、私自身がこうロービジョンに関心を持っておりましたので、その東京でぜひこうロービジョンの勉強をしたいと、でロービジョンの勉強をするためにどういうふうなことをしたらいいのかなということで、さまざまに当たってみたんですが、そうするといろんな大学の先生がいらっしゃったりとか、本当に活動研究会なんかもいっぱい開かれていましたので、この2年間でですね、この東京の2年間が私のこのロービジョンへの取り組みの本当に大きな礎となっているというふうに感じております。ここで本当に多くのご縁をいただきました。37歳で盲学校に就職をして、そして現在8年目、理療科の教員の8年目ということになっております。昨年度になりますけれども、1月にはこのハブタネット立ち上がりまして、その事務局としても今現在活動をさせていただいております。そういった簡単な自己紹介をさせていただきました。でですね、先ほどロービジョンに私関心があると申し上げました。その次にロービジョンケアとはということで、やはり勉強していく中でロービジョンケアっていうものがですね、見えにくい人にとって、見えない人、見えにくい人にとってすごく重要なものであるということを感じております。でロービジョンケアっていう言葉に出会いまして、ある方のですね、からいただいた資料の中に、ロービジョンケアっていうのはこういうもんだよということで、1から6までですね書いてございます。まず1番がニーズの分析、2番目が視機能の再評価、で3番目がロービジョンエイド、補助具ですねの紹介、4番目に環境整備、5番目が行政サービスへの書類作成、で6番目に社会資源の情報提供って、ね、6つ書いてあるんですけれども、ただですね、そもそもまずロービジョンケアにこうたどり着くことができないと、多くの人が、私自身も十数年経ってようやく偶然病院に入院してロービジョンケアというものにたどり着いたんですけれども、多くの人が実はこういった6つ並んでいるどのりにもたどり着く、そのスタートにも立っていないんじゃないのか、そういうふうなことがですね、自分の経験からなんとなく感じておりました。でやはり情報を得る、情報を知っている、そのことがすごく重要なんだろうな、そういうふうな感じをずっと抱いておりました。で今現在ハブタネットの事務局の一員として私自身が働かせていただいているわけなんですけれども、現在のそのハブタネットにかけるですね、熱い思いであるとか、あるいは今後に向けた期待、これが私自身のその体験から出ているというふうに言っても過言ではないというふうに思っております。自己紹介はここまでにさせていただきまして、この後ハブタネットについて少し簡単に説明をさせてもらいたいと思います。設立の目的ですが、まず見え方で困っている方も当事者ですね、あるいは家族を含めましたそういう方たちへの支援と情報提供、これをハブタネットの主目的にいたしております。やはり見え方で困っている方たちっていうのはどこに行っていいかわからないし、どのようなサービスがあるかすらもやはりわからないと、これは私自身も十数年間全く何も知らずにこう生活をしてきたということから、やはり当事者の方、そしてご家族の方に対する支援および情報提供が必要だろうというふうに考えました。はい、設立のきっかけなんですが、急にこれをしよう、ハブタネットを立ち上げようというふうになったわけではなくて、一応2013年7月からというふうに書いてありますが、この辺りからですね、福井県内におきまして、こういうロービジョン、見えにくさに対するさまざまな関心を呼ぶような出来事がですね起こってまいりました。で例えば2013年7月には福井県視能訓練士会さんとですね、たまたまお知り合いになった方がちょうどその時の代表をしていらっしゃって、盲学校のことを視能訓練士は全く知らないので、ぜひ盲学校で一度勉強会をさせてほしいというふうなご依頼いただいて、会場盲学校で視能訓練士会を開いたりとか、同じ年に厚生団体の一員でもあります村井雄松基金というところがですね、盲導犬体験会を開かれました。それに盲学校としても、あるいは眼科医会さんとかですね、いろんな協力をして活動が大成功した。同じく2013年の9月にはちょうど盲学校が100周年を迎えた記念事業として、東京の教輪アイセンターという病院から視能訓練士の新井千佳子さんという方をですねお招きをして、ロービジョンケアを始めようと ということで、講演会を開かせてもらいました。福井で、ロービジョンケアということを歌ってですね、やった講演会は実はこれが初めてで、どれぐらいの人が集まるんだろうなと思っていたんですが、もう蓋を開けてみればですね、100数十名、もう200名近くの方々にお越しをいただいて、主催する側としても本当に驚きましたし、やはりロービジョンケアということに対する関心が多くなっているんだなということを痛切に実感しております。その後また盲導犬体験会を開いたりとかですね、 JRPS さんの講演会があったりとかで、2014年、その2014年8月には盲学校の体験会というので、普段なかなか盲学校といっても近くて遠いような存在でしたので、多くの小学生中学生を中心にぜひ盲学校に来てほしいということで、盲学校を開放いたしまして、いろんなイベントを開いて体験会を開いております。今年も今ちょうど昨日準備委員会、私も参加したんですけれども、第3回目の盲学校体験会を企画しております。視覚障害者の理解には大変有効な今体験会を開いてるんじゃないのかなというふうに感じております。いずれの会場にも本当に多くの来場者があって、でロービジョンですね、見えにくい方、あるいは視覚障害者、視覚障害ということに対して本当に社会のこう関心ですね、社会の関心の高さというものが明らかになってきました。ただその一方ですね、じゃあ実は当事者、その見えにくい方自身に私たちがやっている活動のその情報の全てが伝わっているのかということが学校の中で話題になりました。でその情報が届いていない場合、せっかくしているものが実はこう、ね、無駄になってしまうんじゃないのか、あるいは見え方に困った場合、そういった方々はどうしたらいいのか、そもそも情報の集め方すら分からないじゃないのか、でじゃあ原因としては特に見え方に困難な人はですね、見え方突然生まれつきではなくて、やっぱ途中で特に見え方に困難が出てきてしまった人たちはどこに行っていいかも分からないし、自分自身どういうふうな情報を集めていいのかっていうことすらも分からないんじゃないのかな、ね、で私が病気になった頃っていうのはインターネットございませんでしたし、最近ですとじゃあインターネットがあるからなんかこう検索すればいいんじゃないの、ね、ということで、じゃあインターネットを使って突然見えにくなった人がこうどういうふうに検索をすると情報にたどり着けるのかっていうことを私自身一回試してみました。で、Google っていうのを使ってですね、これ先月ぐらいに資料を作ったので、もしかするともう今資料が古くなってるかもしれませんけれども、例えば視覚障害と大阪っていうキーワードで引いてみますと、ちゃんとね4番目に大司教のホームページ出てくるんですよ。ああ大司教のホームページ出てくるからすごいなと思ったんですが、見えにくくなった人が一番最初から自分自身がこう視覚障害だって思って検索する人っておそらく少ないと思うんです。視覚障害、私自身も手帳を取るまで、25歳かなの時に手帳を取ったんですが、それまでは視覚障害ということを一切こう意識せずに、ただ見えにくいということを意識して暮らしておりましたので、おそらくインターネットで検索する時も視覚障害というキーワードを使わないだろうと。じゃあそれ以外の言葉でどういう言葉があるか、今の言った見えにくい大阪、面白いですね、口コミで人気の高い大阪の矯正歯科クリニック、実は矯正歯科の宣伝が1件から10件までずらっと出てくるんです。でこれおそらく矯正をしてませんよ、見えにくいですよっていうキーワードで出てくるんだろうなっていうふうに思います。視力低下と大阪って入れると、今度は視力低下がシワの原因に、大阪視力回復センターって、ね、だから視力回復センターで、シワを取りましょうよっていうことなんでしょうね。でこれも本当に視力低下で視覚障害に関係するホームページは1件から10件までは一切出てきませんでした。最後見え方と大阪ですと、ひどいですよ、大阪城ホールの宣伝です。大阪城ホール座席表1階2階見え方画像付きって言って、これが一番出てきて、その後もずらっとさっきの矯正歯科であるとかいろんな宣伝が出てくる。でホームページって意外と便利なように見えて、情報にたどり着くのはなかなか難しいんだな。じゃあ福井はどうかなと思って調べてみたら、福井はすごいですね、3番目に福井県でハブタイネットが設立できました、5番目に福井県立盲学校って出てくるんですね、やはりさっきの人口比もありまして宣伝がそんなにないんだなっていうふうなことをちょっと感じた次第なんですが、やはりこういうふうな情報を収集するためには情報を発信する側からも少し工夫が必要なんだろうなというふうに、今回のこの資料を作りながら感じました。じゃあその次、必要な情報を届けるためにはどのようにしたらいいのかということで、やはりですね、さっき堀さんもおっしゃってらっしゃいましたけれども、まず見え方で困った場合最初に訪れるのはやはり眼科医だと思うんです。眼科医ですね。で眼科さんでは 本人のみならず、例えばそこに通っていらっしゃる家族の方であるとか、あるいは周囲の方々、会社の方であるとか、あるいはご近所の方々、そういった方々も訪れる可能性が十分あります。意外とこう視覚障害全く見えなくなってしまうと病院に行かないことも多いと思うんですが、ね、そのご家族なんかが病院でそういうふうな情報を得られれば、そういったところにまたつないでいただけるんじゃないのかな。やはり眼科がこう基本だろうということで、そこからさまざまな関連団体ですね、視覚障害見え方に関係する団体への、横の幅を、支援の幅を広げていく必要があるだろうと。でこういった動きをですね、まあ、先ほど ありますスマートサイトというふうに呼んでいます。 できれば本物のスマートサイトというのはアメリカにあるんですけれども、まあ、それを福井版にですね、置き換えたものが作れないのかなというふうなことをちょっと考えまして、学校の中で検討しておりました。で、まあ、スマートサイトっていう言葉を何回か使わせてもらいましたが、ちょっと簡単にですね、同じくスマートサイトの先輩であります新潟の笹団子ネットさんというところがございまして、そちらのホームページからちょっと説明、大変分かりやすかったので取ってきました。読ませていただきます。スマートサイトとは、スマートサイトとは2005年より米国眼科学会、アメリカの眼科学会ですね、 AAO が始めたロービジョンケア推進プロジェクトです。その概要は、ロービジョンケアの存在を知らせる啓発用資料を作成し、それを眼科医が視覚障害のある患者に渡すことを推奨するものです。患者は資料からロービジョンケアの概要を知ることができ、そこに掲載されたホームページにアクセスすることで、より詳細な情報を得ることが可能となります。ロービジョンケアの知識が乏しい眼科医であっても、実行可能な情報提供手段を公的に提供していること、情報提供を眼科医の責務と位置づけていることが画期的といえます。日本にはスマートサイトは2007年にロービジョン学会理事の永井氏によって紹介されました。その後日本では県単位で徐々に広がりつつあります。サザンのホームページからということで、持ってこさせてもらいました。まあ、このような取り組みがアメリカで始まり、今現在日本でも徐々にこう広がっていると。で、まあ、各地のスマートサイトということで、まあ、ざっと思いつくまでに挙げさせてもらいました。もちろん他にもいっぱいあると思うんですが、近くですと兵庫県の翼という、ね、山形先生がやってらっしゃるところであるとか、宮城の佐渡先生の仙台宮城版スマートサイト、あとね、今の新潟の笹団子ネット、岡山には架け橋があり、そして岐阜は岐阜海ネットと、まあ、このようなスマートサイトが今日本全国で眼科医会を中心に、眼科医さんを中心にした連携の輪というのが広がっております。で、福井県でもこのような連携ができないかということを、がですね、盲学校の中でこう話題に上がりまして、実際にその話が進められていったわけです。で、その次の資格ですね、福井版スマートサイト設立に向けた動きということで、まあ、盲学校内でやはり連携の必要性について、協議をすることになりました。でそもそも実は盲学校でもちろん連携が必要だ、ロービジョンに対するですね、支援が必要だということもあったんですが、実は盲学校自身も今全国的な規模で、盲学校の人数が減っています。でこれはまあインクルーシブ教育といって、普通の学校でこういった見えにくいお子さん、見えないお子さんなんかを受け入れて授業をするという流れがですね、進んでおります関係もありますし、まあ、もちろん少子化もありますので、それはそれで普通の学校で勉強するということもいいと思うんですけれども、やはり盲学校の専門性をですね、生かして、必要なお子さんに盲学校のその専門的な教育をぜひとも届けたい、あるいは中途の視覚障害の方でもですね、アママサージ、発ハリキューのようなまた技術を身につけていただきまして、社会にもう一度復帰してほしいと、まあ、そういうふうな思いもございまして、このような連携の重要性という声が上がってまいりました。で、じゃあどこからこう手をつけていいのかということで、盲学校の中で検討した結果、ちょうど盲学校の学校医ですね、眼科の校医さんであります、島本眼科院という眼科の島本志郎先生、この先生にですね、ちょうど、前の校長、今年の4月で校長変わりましたので、前の校長がお話をさせていただきました。このやはり連携というのは必要じゃないんですか、今学校ではこのような連携の組織を作りたいんですということで、眼科医の島本先生にご相談を持ちかけましたら、その先生も島本先生もその重要性について本当にそうだと強く関心を示していただきまして、共通理解を得ることができました。そして、そこからですね、 ようやくこう福井県内にございます各障害者、視覚障害者の、に携わる関連団体への声かけをして、集まったという形になります。その後設立までの経緯ということですが、2015年、ちょうど今から考えますと去年の2月ですね、去年の2月に、先ほどの高位の島本先生にお話をして、そして関連団体にお声かけをし、じゃあ作ろうということで、去年の2月に第1回ハブタイネットの準備会立ち上がりました。設立の趣旨であるとか、設立に向けた取り組みの確認、あと構成団体を最終的に確認するということで、その段階で7団体を構成団体にするということが決定いたしました。そして2015年4月から、これがですね、おそらく全国的に見ても珍しいのかなというふうに思ってるんですが、盲学校内に、私ども盲学校内にこのハブタイネットの事務局を一応置くということで話が進みましたので、ハブタイネット設立に向けた委員会を毎週1回ですね、毎週木曜日、これ授業とは別枠で設けましたので、担当の教員がですね、7、8名集まりまして会議を開いたんですけれども、そういったですね、盲学校の中での毎週1回の会議を開く、そういった取り組みが行われました。その年の6月に第2回のハブタイネット委員会、準備会ですね、ごめんなさい、準備会、これ構成団体が集まりまして、最終的な流れを決定いたしました。その後はメーリングリストを活用したりとか、あと周知チラシを作成したりとか、ホームページを開設したりとか、そして設立記念講演会の、チラシを配布したりとかする業務を経まして、2016年の1月10日、今年の1月10日に、無事にハブタイネットが設立、いたしまして、記念講演会を同時に開かせていただいたと、そういうふうな流れになっております。主意文ですが、本物って言いますか、もうちょっと長いのもあるんですけれども、そこに載せさせていただきましたのは、周知チラシに書かせていただきました、もう少し、簡単な簡易版の方です。内容は十分詰まっておりますので、このハブタイネットの主意につきまして、ちょっとここで読ませていただきたいというふうに思います。視覚の障害は情報の障害でもあり、視覚障害者が本当に求める情報にたどり着くためには、多くの労力と周りの支援が必要です。現在、福井県内でも様々な団体や福祉施設、学校、行政機関等が支援に携わっています。しかし、それらは個々の取り組みにとどまっています。そこでこの度、私たち高い専門性を持つ団体、施設、機関が連携して視覚障害者支援に関わっていく新たなシステムの構築を目指すことといたしました。新しい福井県視覚障害者支援ネットワークとしてハブタイネットを設立しました、します。ここからですね、ハブタイネットの由来です。縦糸と横糸とが交わり合い、しなやかに優しく包み込む絹の手触り、ちょうどハブタイのように視覚障害者とその家族の生活すべてを包括的に支援するものとなるよう願いを込めて名付けましたということで、実は福井は戦後繊維王国として成り立っておりまして、ハブタイの、が名産だったんですけれども、ちょっと最近はもう中国なんかに押されてですね、生産量減っていますが、そのハブタイをモチーフに、ハブタイネットという名前を今年の4月で退職いたしました前校長が名付け親となってハブタイネットという名前を付けさせてもらいました。大変いい名前だ、比較的こうご好評でね、柔らかい感じが出ているというふうに皆様からおっしゃっていただいております。はい、では、それぞれの構成団体7団体ございますが、どういった団体があるのかということを簡単に紹介させていただきますと、まず福井県眼科医会、これ代表も出ているんですが、福井県内には50施設74名の会員がいらっしゃいます。これ大阪をちょっとね、どれぐらいなのかなと思って調べてました。びっくりしました。大阪はなんと医療機関が福井の10倍以上665施設で、眼科医さんは1294人いらっしゃるんですね。こう福井は74人ですから、なんかこう全員の顔が見えるんですけれども、1294っていうとちょっとなかなかこう大変だろうなっていうことも、ここから規模の違いを感じております。視能訓練士会は現在10施設10病院に34名の方がいらっしゃいます。あと行動園という施設が福井にございます。これはお聞きになったことがあるかもしれませんが、日本初めての盲聴覆障害者、現在例えば盲聾であるとか盲と知的であるとか、そういった盲聴覆障害者のための入所型専門施設になっております。 事業内容とそこに書いてございますが、まあ、職員さんで言いますと、これは384名と本当に多い職員さんで、私も盲学校に入るまでは実は知らなかったんですが、こういった施設がですね、福井県にあると、視覚障害に関係する施設が福井県にあるということを大変誇りに思っております。歩行訓練士さんも今7名で、今確か日本ライトハウスさんの方にもう1名研修に出ているし、来年以降も1名ずつこう出すというふうにおっしゃってますので、歩行訓練の方も幅が広いし、あとハブ隊ネットができてからどうもやはり情報がうまく届くようになったらしく、この高度園さんに歩行訓練の依頼がかなり増えているそうです。それもあって、あと今歩行訓練士をどんどん増やしているんだという大変嬉しい声をですね、一昨日の定例総会で聞かせていただきました。はい、4つ目の団体が福井県視覚障害者福祉協会ですね。はい、まあ視聴協と言われているものです。はい、その次に一般財団法人である村井雄松基金さん、これ村井雄松基金さん、もともとはメガネの製造小売りをしていらっしゃる会社さんなんですが、そこが財団を作られまして、現在盲導犬の対応事業を行っていらっしゃいます。1年に1頭ずつですね、盲導犬を育成される資金を提供され、そして盲導犬の対応事業を行っております。小売りのメガネの小売りもしていらっしゃいますので、そのお店の方ではロービジョン機器の展示や、あるいは体験、あとメガネ博物館などということも、やっていらっしゃるそうです。はい、あと福井県盲教育振興会、これは学校に関係したもののこう OB とかがですね、寄付を出していただきまして、まあ、盲学校を応援するような、そういうふうな団体になっております。そして最後に福井県立盲学校と、この7団体が構成メンバー、そして一番最後に福井県健康福祉部障害福祉課ということで、まあ、こういうふうな県の施設もですね、構成団体ではないんですが、関連団体として協力団体として入ってくださいまして、一昨日の定例総会にも、この課長さんがですね、ご参加いただいております。もう一個、高校教育課っていう、いわゆる教育委員会付きの高校教育課 の、 特別支援学校の担当者も今回の定例総会にはご出席をいただきました。はい、本当に幅広い方々にご出席をいただいております。組織といたしましては、代表が島本志郎といって、先ほど の、 福井県眼科医会の元会長になります島本志郎代表です。副代表は盲学校の現校長であります林敦子、そして幹事、ごめんなさい、これ墨字ちょっと漢字の漢字が間違ってますけれども、はい、監査の幹の方ですね、幹事が村井勝さんで、村井雄松基金の代表です、代表理事です。で、一昨日の定例総会で新たに相談役というポストを設けまして、このハブタイネットの設立に大きく貢献をいただきました盲学校の元校長であります五十嵐陽子氏を相談役に迎えて、現在この体制で進めております。事務局は福井県立盲学校に置かれております。はい、その次、設立総会なんですが、先ほど1月10日に行ったと申し上げましたけれども、会則等の決定、代表の選出をして、設立記念講演会には理化学研究所の高橋正代先生にお越しいただきました。田中恵子先生、同じ仙台医療センター病院で働いていらっしゃる、チームを組んでいらっしゃる心理カウンセラーなんですけれども、このお二人の講演をいただきまして、最初福井で講演会をすると、ちょっとある方に相談をしたらですね、まあ200人集めるのがやっとかなっていうふうなことを言われたんですが、何くそうと思ってやりましたら、無事に400人集めることができまして、大変一度驚いております。やはり高橋先生のお話を全国各地から、もしかするとこの中にも来ていただいた方いらっしゃるかもしれませんけれども、遠くはですね、新潟や東京とかですね、本当遠くからお越しいただいたというふうに聞いております。大変盛大な会で、設立総会記念講演会を迎えることができました。どのように広報したかというとですね、人口も人口ですので、チラシは5000枚程度作り、ポスターの掲示を公民館や銀行、駅などなるべくこう人目のつくところにお願いをして貼らせていただきました。300枚程度貼らせていただきました。またメーリングリストなんかも利用させていただきまして、全国に、ね、情報発信することによって、おそらくこうハブタイネットという名前を皆様方目にしていただく機会もあったのではないかなというふうに考えております。で、設立後の反応なんですが、先ほども最初にテレビ見ていただきましたように、マスコミ各社からの報道がありましたし、あるいは例えば盲学校ですと、佐賀県や岐阜県からの盲学校ですね、こういったハブタイネットの情報を聞いて、ぜひともうちの学校でもということで、わざわざこう盲学校、福井の盲学校までお越しいただいてお話をさせていただいたりとか、あるいは近畿盲学校、今日は大阪南の校長先生もいらっしゃってますけれども、こういった校長会なんかでも うちの校長が説明をさせていただきまして、大変関心をいただいているというふうに伺っております。はい、福井の取り組みが本当に広く広がっているんだなということを実感させていただいております。でマスコミでの報道ですが、具体的にはですね、先ほどのニュース番組に取り上げられたりとか、あと新聞、これは地域紙になるんですけれども、福井新聞、中日新聞、毎日新聞などのような新聞で取り上げていただきました。たまたま福井新聞の記者さん、社会部の記者さんが元うちの学校の教員の娘さんだったので、本当にこう設立からですね、その後まで大変積極的に取材に来ていただきまして、かなり紙面を割いていただいて記事にしていただいて、これも周知には大変役立ったのかなというふうに思っております。あと視覚障害ナビラジオっていうNHK の第二放送ですね、あそこの番組にも、当日高山さんというアナウンサーがお越しいただきまして、私がインタビューを受けさせていただきました。こういうふうに広くですね、いろんな場所で、発信をさせていただきました。はい、じゃあ設立してから今日現在までどのような相談があったかと言いますと、まず1件目は先ほどテレビで見ていただきました方ですね、見えにくくなったので何かいい情報ありませんかということで、私が電話を受けいたしまして、ちょうど福井大学の医学部に通っていらっしゃるということでしたので、その同じところにロブジョンガレがありますよと、ぜひそこを予約して一度拡大読書機や拡大鏡なんかを体験されたらどうですかというふうなことをお伝えしましたら、もうすぐに予約をされて、そしてちょうどテレビの取材につながったということになっております。でその次のケースですね、紙面でいきますと一応ケース1になりますけれども、家族からの相談、これはロービジョン、当事者はロービジョンであり難聴であり、そして車椅子を利用していらっしゃる方です。もうお家の生活が長いので、読書が趣味ですけれども、最近読みにくくなってきた、携帯型の拡大読書が欲しいということで、最終的には業者さんを紹介させていただきまして、訪問によってそういった拡大読書機を体験していただき、購入したというふうに伺っております。あとケース2は企業健康管理室の担当者ですね、これは企業の担当者さんから相談をいただいたんですけれども、従業員さんが視力低下、病気による視力低下でちょっと業務に支障が出てきていると、何かこういい方法ないですかというふうなご相談をいただきまして、いろんな支援機器の情報提供であるとか、あるいは試すことができる、ちょうど福井とはちょっと離れたところでしたので、盲学校以外にもこっちの関西方面の施設なんかもご紹介させていただきました。そして障害者雇用支援機構でも申請をすれば借りることができますよという情報を渡しましたら、先日ご連絡いただきまして、そちらの方から今拡大読書機とあと PC トーカーですかねを今お借りしているんだというふうに連絡をいただきました。はい、ケース3につきましては、ご本人からですね、情報、いろんな情報を今集めてるんだけれどもということで、ちょうど先生をされているそうで、教育現場におけるですね、視覚障害者の支援体制がどういうふうになっているのかということで、これはうちの学校の福井県立盲学校の、事例なんかを中心に、例えば iPad を使って授業をしているであるとか、さまざまな実習助手の人がいるんですよとかっていうことを紹介させていただきました。はい、ケース4になりますと、これはもうちょっと関係はよくわからないんですが、ご本人以外から視覚障害に興味があるんだけれども、そういった視覚障害者の生活の支援について教えてほしいということと問い合わせをいただきまして、福井県視覚障害者福祉協会さんの方で行っていらっしゃる事業を中心に説明して、見学なんかもできますよというふうなご案内をさせていただきました。結構11例といいましても幅広い方々から幅広い相談がすでにこう飛び込んできておりますが、残念ながら現在のところはまだ医療との連携というよりも直接ご本人からあるいは周囲の方々から事務局の方へお問い合わせいただくという流れです。はい、で今後の課題なんですけれども、そうですね、今後の課題についてこちらから少しちょっと詳しくお話をさせていただきたいと思うんですが、まずやはりですね、このような相談が集まってきてもですね、打ち上げ花火で終わってはいけないんじゃないのかなと、これが一番だと思います。先ほど講演をしていただきました高橋先生と同じ日にですね、講演をしていただきました田中恵子先生に今ハブタイネットのスーパーバイザーのような形でですね、アドバイスを頂戴しているわけなんですけれども、やはりまずは何事をおいても活動を継続してくださいと。でそれは地道、打ち上げ花火じゃなくって本当に地道な活動でいいので、ぜひとも視覚障害の方に対して継続的に支援をしてほしいということをアドバイスいただきましたので、まずは今後の活動の維持とそして継続ということがこれからの取り組みになってまいりますし、課題になってまいりますし、おそらくこれがやはり一番難しいんじゃないのかなというふうに考えております。 そしてより一層の周知ということで、はい、やはりいろいろテレビとか新聞ラジオなんかでも取り上げていただきましたが、まだまだこのハブタイネット自身が福井県内におきましても、知られるところではないと、まだまだ一部の人にしか限られない。あと厚生団体の中でもやはりまだ温度差がある状態です。これは厚生団体の全ての方がご存知というわけではなくって、やはり団体の中でもまだハブタイネットというものはどういうものなのかよく分かっていない。ですからまず足元固めから始めまして、そしてより広く多くの方々に知っていただけるような存在になるべく今後努力をしていきたいなというふうに考えております。あと専門家協力者の確保ということなんですが、今現在厚生団体7団体ございまして、まあ、その中でやはりこう全てを賄うことはできません。ですので視覚障害者の支援に関わる専門家あるいは協力者をですね、今後ますます集めて、そして協力者ボランティアも含めまして、さまざまな方々にご協力いただく、この輪をどんどん広げていく必要があるんじゃないのかなというふうに感じております。あと資金調達なんですが、今現在は実はこれ寄付で全部賄っております。ご寄付いただけてはいるんですけれども、やはりなかなかですね、こう安定した財源にはなりかねますので、まあ、資金調達をですね、何らかの形でしていかなきゃいけないと、何かにこうお金がかかるんですね。でやはりそういった部分を資金調達を安定した資金調達をしていきたいと。あと個人情報の保護ということで、相談なんかではやはりさまざまな個人情報を扱うことになります。で現在は、担当者しか見れないようにですね、今するべくやってるわけなんですけれども、関係機関との情報交換の中でやはりこの個人情報を取り扱う機会が増えてくると。でこういった個人情報の保護についてもやはりもう少し今かなり問題になっておりますので、積極的に取り組んでいかなければならないだろう。あと事務局員の移動ということですが、事務局を盲学校に置いております関係上、これ移動はもう避けては通れない道です。今現在私を含めて2名理療科の教員がおりまして、この理療科の教員は福井県内には盲学校は1校しかございませんので、基本的に移動はないんですが、それ以外の教員は一般教科を教えている教員ですので、やはり長くても10年程度で移動してしまうと。とですね、一般の NPO さんが得られているような団体さんですと、まあ、移動はあまり関係ないかもしれませんが、事務局員がこうコロコロ変わってしまう可能性がありますので、そういったところへの人材の確保という面でも、これは福井オリジナルの課題になると思うんですが、ちょっと考えていかなきゃいけないのかな、はい。あと医療から各組織への連携方法ということで、ですね、医療からそうですね、これは先ほどから申し上げてますような、福井版のスマートサイト、どのようにして眼科医さんの協力をいただいて、そしてそこにいらっしゃった患者さんが、私たちのこの連携ネットワークの中にですね、入ってきていただけるのかというところを、もう少し密に協議をして、スマートサイトの仕組みをですね、確立していかなきゃいけないんじゃないのかなというふうに思っております。じゃあどのように、じゃあその病院なんかで情報提供をしていくのかということなんですけれども、これもやはり各団体間での情報共有の手段をもう少し考えて、メール、電話、ファックス、まあ、いろいろとあると思うんですが、そういったものを今後きちんと作り上げていかなきゃいけない。あとですね、そちらに書いてないかもしれませんが、今厚生団体7団体ありますけれども、それ以外の関連団体ですね、福井県内にまだ支援する団体としては7団体なんですが、患者さんの団体であるとか、あるいはそれ以外の関係団体もございますし、あと地域的に見ても福井だけではなかなか賄いきれませんので、例えば北陸地区で言いますと石川県や富山県、中部地区で言いますと東海地区、あと広く伸ばしますと盲学校はこれ近畿地区に、福井県立盲学校入っておりますので、近畿地区なんかもこう広げてですね、他地域との連携も広げていく必要があるのではないかというふうに考えております。はい。あと社会的な問題もございまして、やはり最近は盲学校に入学してこられる方も重度の中途視覚障害者の方が増えております。こういった方々への対応ですね、特にやはり就労の継続っていう部分が一番大きい問題になってくると思います。病院に行っても見えなくなるかって言っても、会社辞めちゃって盲学校に相談に来られる方が多いんですけれども、まずは辞めないでくださいといつも言ってるんですね。もうまずはその仕事を続けながら何か言う方法がないのか、そのために今ハブタイネットが何か機能できるんじゃないのかなというふうに私自身も考えておりますので、そういったところへの取り組みであるとか、あと高齢化社会における視覚障害者の介護問題、これ私ハブタイネットに携わらせていただきまして初めて知った問題なんですが、 65歳の壁っていうのはどうもあるらしいんですね。で65歳になりますと介護支援法でしたっけ、あの法律に切り替わっていろんなサービスがこう今まで使えていたものが違うシステムに切り替わる、担当者の方も変わるなんていうことがあって、そういったところがですね、視覚障害者にとって本当に合理的配慮なのか、今差別解消法もありますけれども合理的配慮がなされているのかっていうところも含めて、こういった社会的な問題にも取り組んでいかなければいけないのかなというふうに思っております。今後の活動や取り組みについてですが、まあ、年一回の総会を開き、そして実務担当者会や講演会、勉強会、研修会、機器展示会、各団体の連携などの勉強会を開いていくということ、あと今もうこれは間もなく出来上がると思うんですけれども、各医療機関にお配りをするちょうどクレジットカードぐらいの大きさになるような2つ折りのカードを今用意しております。それを各医療機関、眼科医さんをはじめとして、例えば糖尿病でしたら内科医さんなんかも入ると思うんですけれども、そういった見えにくさに、見えにくい方がいらっしゃるような医療機関に置いていただけるような、ハブタイネットの電話番号などが書いた、そういった名刺、カードですね、カードを今作成しておりますので、そういったものをですね、早急に作成すると、はい、あとパンフレットなども今作成しております。はい、それ以外に、まあ、ここから先は私自身の考えも入ってくるんですが、まあ、当事者に直接関係する職種との連携ということで、例えば、福井県障害者相談支援専門員さんですね、こういった障害者相談支援専門員さんなんかにも積極的に情報を発信し、見えにくい場合にはハブタイネットに連絡が欲しいと、でそこからさまざまな情報をぜひとも提供していきたいというふうに考えておりますし、ヘルパーや看護師さん、これ看護師さんはなかなかいいと思うんですけれども、直接患者さんとこう結びつくような看護師さんにもぜひともこのような情報を知ってほしい、あるいは普通学校の先生方なんかでも見えにくい、児童生徒ですね、お子さんがいらっしゃる場合には、ぜひともハブタイネットや盲学校などに連絡をいただきまして、その子どもたちの見え方の助けをしていきたいというふうに考えております。はい、あとその後各地域との連携は先ほど申し上げた通りです。はい、行政の垣根というのはどうしても問題になってくるんですけれども、その辺の問題がですね、ぜひとも取り払われるようにしていったらいいなというふうに思っておりますし、眼科以外の医療機関への広報ということで、さっき看護師さんを関係職種として挙げさせていただきましたが、やはり現在高齢化や中等視覚障害者ですねの増加、糖尿病であるとかそれ以外の全身疾患の患者さんが高齢化によって本当に増えてきています。こういった方たちが眼科以外の医療施設を訪れた際にも、ぜひともこのハブタイネットを利用していただけるような、何かそういうふうな仕組みができないかなというふうに考えております。これ看護師さんの協力をぜひともいただきたいというふうに考えております。最後ですかね。はい、まあ、そこに書いたのは、モンキーマジックという東京に視覚障害者のクライミングをサポートする団体がございまして、その代表の小林さんとちょっとお話をした際に、視覚障害者の QOL 向上のためにはどういうのが必要なのかということで5つ挙がったんですね。ファイナンスとエデュケーションとリレーションシップとエンバイロメントとレクリエーション、日本語で言うと経済、教育、人間関係、生活環境、そしてレクリエーションであると。でハブタイネットは初めはこの福祉的な意味からの支援を重視していたんですが、やはりこの最後のレクリエーションについてもですね、積極的に関わっていかなきゃいけないんじゃないのかと。やはり人間楽しみがないと長続きしませんので、まあ、例えばスポーツなんかですね、ちょうど2年後に福井では障害者国体が行われますから、そういった活動に向けたところの協力なんかもハブタイネットを通してしていけるといいかなというふうに考えております。最後のまとめになります。ネットワーク設立に必要なものということで何点か挙げさせてもらいました。まずはやはり何を置いてもそのネットワークを作り上げるという強い意志、そして大事なのはこのタイミングだと思います。その機運が高まった時点でやはり行動を起こし設立をするということ、あと地域の実情に合わせる、これ先ほどから何回もこう福井と大阪の違いを申し上げましたが、福井では今申し上げたような形でネットワークが1年間で設立し、今現在も順調にその活動を進めていることができるんですけれども、やはり大阪はいろいろな面でこう違うんですね。ですのでその地域の実情に合わせてぜひともその大阪版のネットワークを作り上げていっていただきたいというふうに考えております。そして最優先は活動の継続であると、打ち上げ花火にならないようにぜひとも地道でもいいけれども私どももこの活動の継続を目指していきたいというふうに考えております。そして最後、周りの誰かが知っている存在であればいいのかなと、 当事者の方、見えなくなった方、見えにくくなった方、その人だけに情報が行くのではなくて、それまでにですね、誰かに、例えば福井にはハブタイネットっていう見えにくい時に困った時に相談できるのがあったなあぐらい思い出してもらえるような存在になっていきたい。そうすると突然周りに見えにくくなった人、見えなくなった人が出てきた場合でも、先ほどのインターネットを使って何か情報を検索すれば、あ、ハブタイだったっていうことで相談をしてもらえるかな。急に探し出してもなかなか気が動転して見つけることはできないと思うんですが、このように周りの誰かになんとなく知っていただけるような、そういったハブタイのように優しく包み込むというふうにありましたけれども、そのような存在に私たちはなっていきたいなというふうに考えております。はい、その後多分墨字の方にはさまざまな新聞資料とかも付けさせていただきました。このような形で情報を、発信させていただきましたよということで、資料を付けさせていただきましたので、そちらの方はまたどうぞご覧おきをいただきたいというふうに思っております。はい、大変拙くちょっと早口になっておりますので分かりにくい部分多々あると思いますが、また後ほど質問等も受けさせていただきたいと思いますので、一応話はこれで終わらせていただきたいというふうに思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
JBS 特別番組。この時間は平成28年5月28日に大阪市天王寺区の市立社会福祉センターで開催された一般社団法人大阪市視覚障害者福祉協会主催の第1回ロービジョン講座から第1部福井県立盲学校理療科教諭岡島義則氏による講演、福井県視覚障害者支援ネットワークハブタエネットについての模様を放送いたしました。